エボリューション。
はい、どうも皆さんこんばんは。
おれない
。はい、ということで、ごめんなさい、いつも
すいません。
かぶっちゃった。はい、ということで、売れない声優たちのわらがきまったりタイムエボリューション。さあ、というわけで今回もね、やっていきましょう、
はい、
ということで。はい、この番組の企画構成台本演出その他もろもろになっております。今夜も頑張っていきます。マーボでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということです。はい、はる
ちゃんですよね。
はい、ごめんごめん。
ああ、何言うかさっぱり忘れちゃった。昨日ブログ作ったよ。はるでーす。
はい、
皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。ということで、ごめんなさい、口に物言いなが
ら。はい、はい、ですね。
はい、というわけで、はい、今回もやってきましたまったりタイムエボリューション。今回第31回目の放送ということですけれども、
はい、
さあ今回は2人で
ですね。前回がちょっと賑やかだっただけにね。
まあ前回賑やか過ぎたんだ
よ。過ぎたね。
なかなかちょっと全員に回らなくて、なんか時間オーバーしちゃって、なんか消化不良な感じだったかなっていうので。
まあちょっとね。いやー、でもすごいね、うん、女の子がルンルンキャッキャしてるのは眼福だよね。ついでに耳も幸せだったもん。
自分が眼福かい、眼福とか。
私眼福だし、きっとリスナーさんたちは耳が幸せみたいな。
そうだな、実力派ぞろいだから ね、もうね。
いいですね。
前回の時が、5人来たのか。
5人でしたね。
まおまおさん、あこさん、黒猫、
ハル、マーボーです。
だよね、はい、この5人でお送りしたんですけれども。
ですね。
いや、そういえば黒猫で思い出した。この前、ね、あの事務所のオーディション行ってきたのよ。
はいはい。
で、まあちょっとツイッターで、ツイッターやってんだけど、その時にちょっとコメントして、そのコメントを見た方はもう知ってるかもしれないんですけれども、うん、事務所に顔出したら
開けながら言うなよ。
あ、ごめんなさい。ちょっとお菓子出しながら、その事務所の、うん、壁というか、階段上がるところに、
うんうん、
現在活躍中の声優陣
みたいな、うんうんうん、見た
で、そこに思いきし黒猫がバンって乗ってて、うわーと思っちゃったよ、本当に。
いやー、あれは結構インパクトありますよね。
そうそうそう。
僕も授業に行ってた時によくそこ通るんで、
そうそうそうそう、
あら黒猫みたいな。
あの時に、だからあれを見た時に、うん、おいおい黒猫、うちの番組出ててええんかいと思っちゃったの。金出せへんぞっていうね。
ですよねみたいな、ね、
完全にもう有志というか、うん、もう完全にまあ趣味じゃないですけれども、まあ多少なりと皆さんのね、皆さんのちょっと認知度が上がればなという感じでね、ダメ元でやってるようなものでございますから。
ダメ元って言うのは切なくなるから。
だってジョーは、まあ、やれることはやっとこうと。
まあね、まあ、まあね、うん、
少しでも知ってもらえればいいかなと。で、その中でも自分たちでちょっと活動しながら、うん、ちゃんとね、ちゃんと声優としての仕事をやってって、みんなに広まる、なんか、お手伝いができればなと
は。ネットワークができるのはまたね、いいことだからね。
そうそうそうそう、そういう、まあちょっと軽い感じでやっていただければ。
ええみたいな。
はい、のでね、思っておりますので、うん、今日もよろしくお願いいたしますということで。
よろしくお願いしますですね。
はい、はい、じゃあこの番組はですね、
はい、
ピアキャスト、ネットラジ、スティッカム、そしてニコニコ生放送でお送りいたしております。
イエーイ、はい、みんな見てる。
好きな媒体で、どうぞご覧くださいということで、
はい、
はい、また、こちらの番組は生放送ですのでね、こちら番組中にもお便りは募集いたしております。今日はですね、2人なんで、
うん、まあじゃんじゃん読んじゃうよ、
読んじゃうぞっていう。前回の時はちょっと人が多いってなかなか回んないんだよ
な。なかなか難しいみたいな。
今日は前回の時のもちょっと拾いつつお送りしたいと思いますので、
ね、よろしく
お願
いしたいです、
ね、はい、ということでよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、じゃあそういうわけで、今回はもう時間をたっぷりとってメール読んでいきましょうかね。
はい、
はい、じゃあそういうわけで今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まったりタイムエボリューション。この番組は仕事がなくて日々悶々と過ごしている声優たちが力を出し合って完全自主制作でお送りいたします。
はい、ではこちらのコーナーでは番組中に届きました、あ、じゃなかった、間違えた、ごめんなさい、うんね、番組前に届きましたお便りを読んでいきますね。
光ってないよ、オンエア光ってないよ、
はい、あ、ごめんなさい、
早速放送事故っていうね、
もう今日は ね、ちょっと放送事故、
今日放送事故の日だね、
多いんですけど、まあいつものことっちゃいつものことなんですよ、生放送、生放送でございますから、生放送の醍醐味だと思ってください
逃げ道にしてやがる
いやいや、さあ、先生、間違えた、フリートークとお便りのコーナーでございます、
はい、はい、ですね、
なんか告知があったら、告知というか、
告知はエンディングが普通だろう、JK、
あ、てか書かれてたね、そんなことがはい、じゃあ、というわけで、じゃあ、後々回していきましょう、
はい、
ということで、じゃあ今日はお便りを、
はい、
バンバン読んでいきましょうかね、はい、じゃあ、前回、ちょっとね、読めなかったお便りが結構ありますので、はい、そちらから紹介していきたいと思いまーす。読んでいく？どうする？はい、はい、どうぞ。
はい、ラジオネームガチャピンさんからいただきました。ありがとうございます。マボさん、いればゲストの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
3週間ぶりですね。あれ？
あ、あ、前回の時だからね、これ。
前回、あ、そっかそっか。
うん。
3週間ぶりですね。いつもより少し合間が長かったせいか、たった1週間長いだけなのに、久しぶりな感じです。私は最近ある本にハマりっぱなしです。なんとなくですが惹かれるものを感じてその本ばかり読んでいます。
ほうほうほう。
そこで皆さんは自分の愛読書というのはありますか？これは面白い、人生のいい教訓になったなど一押しの本がありますでしょうか文庫本でも漫画でも絵本でも本なら何でも結構です。もしあったらぜひ教えてください。今後も皆さんの素敵ボイスとご活躍に期待しています。ではでは。
いや、素敵ボイスだなんて嬉しいわ。っていうか、はるちゃんがすげえブリッコしてる。いやいや、
なんか。せっかく可愛く頑張ったのに、これで台無しですね。わかります。
いやいや、はるちゃんがなんかすげえ気合い入れて読んでんなと思ったんですけど、
まあ。いやー、なんか、ね、こう、うん、はぁ。
さあ、というわけで、愛読書？
愛読書。
愛読書がありますか。
愛読書でございます。だって、魔法はあれでしょ？薄い。
薄いってなんだ
よ。薄いピーな本でしょ。
薄いピー、ああ、あの、銅の人の本ね。
そう。
同じ人が書く本って書いて、
そうそうそうそう、
あ、それ、そういうの、まあ、それはそれで読むけど。
愛読書それじゃないの。
まあ、それも、もうだけども。
あ、もうなん、もうなんだ。
そうだ、最近なんだろう。いや、でもさっきちょっと、あの、番組前にちょっといろいろ話したけど、四つ葉と面白いよな。
ああ、四つ葉といいね。
四つ葉とい
い。ほのぼのがいいね。
あれは作者すごいなって思うんだ。なんか、僕一応なんか、保育士の免許っていうか、そういう勉強してたことあるから、子供と接することはあったのよ。
うん。
あの本読んでると、ああ、わかるって思うもん。
ああ。
こういうなんか、自信満々に間違えるっていうね、子供とか。なんだよ、知らねえのかよみたいな感じで知ったかぶりしたりするんだよな。ああいうとか
確かに可愛いですよね。ああいう
そうそうそうそう、なんかなんて言うんだろうね、なんか突然変な遊びとか
しだすしだす、
そうそう、いまだにちょっと印象残ってるのが、あの、あべこべごっことか。
あべこべごっこって何？
なんか全て反対に言うっていう遊びをいきなり始めたりするんだよ、なんか。
いや、彼らの中にはこう彼らの中で世界観があるんだよね。
そうそうそうそう、
なんかこうルールみたいなのがあって、
なんか
自分たちの中では分かってるんだけど、そうそうそうそう、大人から見ると不思議みたいな。
なんかね、自分の中で大爆笑してんだよ。多分数年経ったら、なんであんなんで面白かった
んだろうなみたいな
思うんだけれども、
そうそうそうそう、よくあるよ。
そういうのが、そう、ご飯食べてまずいとか言って、あべこべごっこなー言って。で、登場、すごい、うん、美少女の浅木か。浅木がブースって言って。そう。まあ、なんか作中っていうか、ファン人気は多分高いでしょうけども、
うん、
その浅木の妹の風花の扱いはひどいな、
ひどいな、
あれとか思っちゃったりするもん。なんか、
あの
最初登場したら、お、美少女じゃねえかって言うんだけどもね、あるキャラがね、美少女じゃねえか、でも浅木を見た後で、うお、お、四つ葉今美少女がいたよって、え、何、微妙、美女がいたよって、微妙って、美女だ美女っえ、じゃあ風花は、うん、少女だな、え、美はっていうのです
げえかわいそう、
なんか、そうそういうのがあったりするから、なかなか面白いんだよ。なんか語りすぎちゃった、うん、ごめんなさい。
愛読書ね、いろいろでも読みましたよ。なんだっけな、赤川二郎先生の二人とか大好きだったな。
おお、なんか学があるような言い方しやがったな、この野郎。
たまにはね、そういうところも見せておこうかななんて。
赤川二郎って差し入れねえじゃねえかよ。
てかさ、最近思うんですけど、うん、ラノベと普通の本の違いって何？
うーん。
普通の小説の違いって何？
ナノベはどっちかっちゃなんか交互的な感じじゃないか。
え
交互的っていうか、うん、文体がきちっとしてない、どっちかっちゃ喋り口調な感じ。
そうか。でもさ、なんだっけ、
あでも赤ヶ城も、あでもちゃんと文体してる、しっかりしてるもんな、
うん、
ナノベはどっちかっちゃなんか省略っていうか、なんか普通の小説よりもっと簡略化してる、
簡略化、
読みやすくしてるっていうイメージがあるけどね。
そうか。いや、うん、最近インディゴの夜を読んでたんですけど、
うん、
インディゴも割とだから結構つらって読める感じの小説で、うん、いっぺんいっぺん短いんですけどね。それがさ、なんかこうなんつうの、あれでもこれとラノベって、
うん、
いや違うけどでも似たようなもんじゃないみたいな、挿絵があるかないかじゃないみたいな。
あれだよ、表紙に美少女の絵が描いてあったら
何言ってんだ、インディゴもあれだったぞ
なんかね、あんましちゃんとした区分けはしてるらし、あ、してるわけじゃないらしいんだけど。
そうなんだ。
うん。まあ、難しさっていうか、簡略化の順から言ったら、普通の小説、ラノベ、携帯小説っていう感じになるらしい。
へ
ぇ、携帯小説ってなんか、多分読んだことある？
なんか。あんまりない。
あれはね、読みにくいよ、なんか。ラノベにの、慣れると、
うん、
あまりにも省略しすぎてて、なんか文体が変なんだよ、なんか。
なんかね、携帯小説は、
うん、
こう、あーってなりそうで、
あーってなり
あーみたいな、
なんかね、だんだんだんだんもう本当に余分なもの、贅肉を贅肉を削ぎ落として骨にしちゃったのがもう、うん、携帯小説みたいな感じ。
そうなんだ。
で、ちょっとラノベがガリと、
あー
小説がまあ標準体型みたいな感じ。
なるほどねー、
見た目みたいな感じで、
うんうん、
まあ携帯小説なんか読みやすい人は読みやすいらしいんだけど。
そうなんだ。
って言ってた、なんか業界の人と一回話すことがあって、その出版関係の方と、うん、でそういうので今のその携帯小説っていうのがさらに省略してると、
うん、
あ、だからなんかあんな変な文体なんだ。
変な文体って言うなよ
いや一回読んだけど読みにくいっていうのもあるし、あとやっぱ携帯主体だから書き方が横書きなんだよね、あれ。
あ、
本にされてると
なんかちょっと不思議な感じだよね。そうそうそう、携帯っていうかその文体が横になるっていうの
は
ね。
横書きが許されるのは英文だけだよって日本語で横書きされるとこんなに読みにくいんだな。手紙とかだったらありだけれども、やっぱ本とかは縦書きが読みやすいんだな、日本人は。
なんかね、もうそういうイメージだしね。
うん、
あれ、
うん、どうしたら、まあ、そんなところでございますかね、
はいはい、
なんかね、なんとなく、まあ、まあ、話が変わっちゃった
のだね。
ラノベと、その、なんとかの区分けってのは、あなたが、
決めることだと思うよ。
あなたが思ったものがラノベであり、
ですよね。
思います。
はい。
はい、ということで、
はい、
こちらでございますね。こちらどうしましょうか、
はい、次いきます。
次だね、はい、これは。これちょっと、みんながいるときに読めばよかったですね。
はい。
これは、どうしましょうかね。
決めてないっていうね。
はい、はい、じゃあ、ちょっと読んでみましょうか。
はい。
お悩み相談室なんですけども、
はい、
ラジオネームおやすみ羊さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
マモさん、パーソナリティの方々、こんばんは。
こんばんは。
おやすみ羊というものです。
めー、
私に実際に会ったことのあるハルさん、
はい、
マボさんは納得していただけると思いますが、私は彼女がおりませんあ、いる
どこに納得をすればいいのかがわからない。
そうだよ。
どうしたらいいんだろう。ガクガクガクガクガクガク。ブルブルブルブルブルブルブル。
はい。彼女がいなくて焦ってるわけじゃないのですが、私のデブショーと合わさって、周りからゲイ疑惑、ロリコン疑惑、熟女好き疑惑などで いろいろいじられています。もちろんネタとして。あ、それはあるな。僕もそれはある。親からガチンコであんたあっち系じゃないよねって言われるのはしょっちゅうだ。
あ、なんていうか、麻婆が言うと冗談に聞こえない
冗談に聞いてくれよ。
嫌だ。
いやいやいやいや
はい、次行こう。
そんな私もいずれは彼女ができるかもしれません。かっこできたらいいな。
なんという希望的観測。
というか、彼女がもしできたらの妄想させてください。
はい、どうぞ。
そこで今日は女性が多いということなので、あ、ごめんなさい、これ前回の時だね。
本当にすいませんでした。
相談などですが、男性からプロポーズとして最もキュンとなる言葉ってありますか？
プロポーズなの？告白じゃなくて、
なんかプロポーズ、結婚、マリアージュですか？
飛ばなそこ。
また最近は女性から言う人もいると聞きますので、もし女性から言うとしたらどんなことを言いますか？よろしかったら教えてください。いや、言ってくださいこの際は私の名前をつけていただけると泣いて喜びます。多分長文申し訳ありません。愛も変わらず応援していきます。頑張ってください。ではでは失礼します。
ありがとうございます。
これは女性陣の意見。あ、今日一人しかいねえな。
あ、一人しか。それもな、これっていうな。なんかよりにもよってこの回に これっていうの。なんか本当に申し訳ないみたいな感じになってるけど、大丈夫なのかな、これ。
はるちゃん、はるちゃんがキュンってな、でもはるちゃんの価値観ってなんか、ちょっと違うよな、聞いてると。
そんなこと、ないよ。
じゃあ、乙女なはるちゃんでお願いします。
乙女なはるちゃんとか、もう、なんか、残念すぎる感じになりそうな気がする。なんでこう、噛んじゃったんだろうね。でも、私って言っちゃった。私って、うん、私はですね、あれが、なんだ、回りくどいのがあんまり好きじゃないので、うん、なんかちょっこう、さらっと言ってもらえる方がいいな、と。
じゃあ何？あのさ、うん、お前のこと好きなんだ、付き合おうぜっていう。
あれ？結婚はどこに行ったの？
あ、結婚か。俺に一生ついてこいって。あ、それ回りくどいのか。
いや、それはねえわ。
いや、それは回りくどいの？やっぱ。
いや、回りくどいっていうか、俺に一生ついてこいって言われてもはぁーってなりそうな気はする。
そうだよね、
はぁーみたいな。
なんかすごいなんか雰囲気が高ぶってちゃってる時にあったらいいかもしれないけど。
そうだね、あれがいいな。なんかこう、うん、2人で2人とか、まあ、うん、まあ、まったりしてる真っ最中に、うん、ねえねえって言われて、はい、なんかさ、うん、一緒にこれから暮らしていこうか、みたいな。さらっと言われる。
あー、
さらっと。
あ、わかるわかる。いいね、いいね、いいね。
そういうの
が。なんかちょっとさりげなく、うん、なんかさ、結婚しようか、みたいな感じ。
そう。
さらっと、さらっと。はいはいはいはい。
なんかこう、
はいはいはいはい。
全力でこう、ガッてくるよりも、なんかこう、さらっと、あのさ、あいーっていう、そんな感じの。
もう一緒にいるのが普通な雰囲気でも、普通の中で、結婚しちゃおうかっていう。
そんな感じ。
わかる。はいはいはいはい。
なんかこう、多分全国の女の子的には、うん、こうね、海辺のレストランでみたいな。
今それを聞いただけでなんかムズが言うと思った。
ムズが言うじゃん。いやー、それが多分私は吹いちゃうので。
あ、そうだよな、なんか。
何こいつみたいな。
だってそんな女性陣って結構現実的だし、男の方がロマンチックだから、男は格好つけたいんだろうけど、
そうそう、
僕は結構外野から見ることが多いから、そういうのを見るとなんかちょっと気合い入れすぎて逆にちょっと笑えてきちゃうっていうところもあるとは思うんだ。
なんか、あー頑張っちゃったんだなこの人みたいな。
普通でいいよな、やっぱ
普通でね。とかほら、なんかちょっとこう違うシチュエーションにするんだったら、ドライブとか行った時にさらっと、あ、でもいいかもねこういうのもみたいな。
ああ、なんかドライブ、まあ、なんか、今さらっとこいつ何言ってんのみたいな。
だからでもだからこうがっつり来られるのは嫌だから困るよね。
あ、構えちゃうよな、やっぱな。
なんか夕日の中でとか、本当ごめんなさいみたいな。笑っちゃってダメでした本当にみたいな。本当にありがとうございましたみたいな。でも逆に、あれですよね、男性陣って女性からなんて言われたいのかな、うん、
女性から、まあ、そりゃ好きな、あ、でもやっぱガッて来られると怖いな。僕はね、
うんうんうん、
なんか結婚してよなんて迫られたら、あれやっちゃったかって思うよ。じゃあ思わないかな、男性陣は。
男性陣、でもほら最近草食系かっこ笑いがブームらしいんで、
女性から来られた時点でなんかちょっと引くような気もするんだけどね。やっぱそこ男性が行かなきゃいかんような気もするけどね。
まあそうですよね。
女性から、そうだな、キュンってくる言葉が思い浮かばない。
キュンってくる言葉、
でも結局なんか女性が振りで男性が答えるっていうシチュエーションならなんとなくね、
あ、
なんかこういうの幸せだよねって言われて、うん、じゃあ結婚しちゃおうかみたいな感じだったらわかるんだけど、女性から結婚してって言われたらなんか
結婚して
なんか引かないか、大人たちは。
この前でもツイッターで誰かがリツイートしてて、お、これ可愛いって思ったんですけど、なんだっけな、ツイッターでね、彼氏宛ての返信で、なんだっけな、名字くださいっていうのが、誕生日プレゼントとかいいから
名字ください。あ、
それはそれで可愛いなと。
回りくで、
いや、女の子は回りくどいの可愛いじゃないですか。野郎はしっかりしろよっていう。
コメントではあるね、はい、ずっと一緒にいてくれますかとか言われたら、 あ、その言い方いいかもな。な相手を選ぶかもしれないけど、なんかちょっとすごい、あんまし、そう、あんまし喋らないっていうか、積極的じゃない子が、一生懸命なんか、と一緒にいてくれますかってなんか精一杯で言ったらキュンってくるな。
キュンですね。
あ、それは来るな、うん、
あれですね洋服の裾とかタキュって持ってずっとって感じですね。
あ、そうだ。だから女性陣は今肉食系がブームみたいな感じの流れになってるけど、うんうん、違うぞ、時代は草食系だぞ。演技結婚したけど
言うな。
男なんてコロッて騙されるんだから本当に。ね、同じ男としてはやっぱね、ちょっとおしとやかな女性の方が一歩引くのが、あ、僕昭和な考えだから、
ああ、孫はね。
だからもう、なんかね、そう、でもね、やっぱ今世の中の草食系って言われてる人たちは、うんうん、やっぱグイグイ来られると逆に引くから、うん、それこそ草食系なんてバーンって近づいたら逃げちゃうよ。なんか、
まあね、
僕は、私は敵いないんですよ、みたいな感じで、ほら、こんなに優しいんですよ、みたいな感じで、ちょっとね、
でもあれだよね、なんかさ、両方とも草食系だったらきっとこう平行線なんだぜ。肉食系×肉食系はきっとやっぱり平行線なんだぜ。
そこは男が一瞬ちょっと狼になんなきゃいかんよな、なんか。
頑張ってっていう。
なんかね、でもね、草食系が一生懸命に肉食になろうとして、告白しようとするとどもるんだろうな、きっと。
あ、あ、あ、あ、あ、あ、ってなるんですね、わかります。
かんじゃった。
はい、髪まみたマジかわいそうっす。
まあまあまあまあ、そういう、はい、そういうのもありますよ、うんうん、なんか参考になれば欲しいですけどね。
まあなんか特に参考にならねえわお前のはって言われそうで、本当にすみませんでした。
本当にね、僕らのは全然参考にならないですよ。
本当すいません。
さあせん。
はい、次に行きましょう。
次
のこんなんでいいのかしら。
いいんじゃないの、これはもう。はい、はい、あ、こちらは、お久しぶりのメールが来ておりますね。読んでいきますか。
はい。
はい。
ラジオネームひろし様からいただきました。件名ふつおった。
はい、
どうもパーソナリティの皆さん、ご無沙汰しています。もうすぐ高校生のひろしです。以前お悩み相談の時にお世話になったのですが、覚えてますか？
覚えてます。
今日はわけあって生放送を聞いてないのですが、久々にたくさんのゲストの皆さんがいるということで携帯の方から投稿してみました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
やはりこのラジオはマーボーさん単独よりもたくさんのゲストの皆さんとワイワイやってる方がいいです。
じゃあいらねえじゃん俺よもう。
声優陣の皆さん、ぜひともマーボーさんにご協力お願いします。ファンとして期待しています。話は私事になりますが、先日公立高校の合格発表がありました。
はい
はい。自己採点で合格は厳しい点数だったのですが、合格発表版
うん、
だよね、合格発表版に僕の受験番号の368を見つけることができました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。本当に落ちちゃったと思ってたんで累戦崩壊してしまいました。とりあえず人生の最初の大きな山場は超えたようです。
うん、
部活は引き続き剣道をやります。
お、
中学時代成し遂げることができなかった全国大会を目指し日々努力していきたいと思います。これからも麻婆さん方を応援し続けていきます。最後まで読んでくださりありがとうございました。以上、ヒロシでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これというか、おめでとうございます。前回やりたかったね。
前回の時だったから、もう入学しちゃってんのかな、この時期だったら。入学式。
だね、もうそろそろ、この前あれですね、たくさんの学生服を着た若者たちがルンルンキャキャしていたよ。
なんかね、すっげえメールがさ、光り輝いて見えてすっげえ眩しいんだけど、なんか。
まあ、なんか、いい、よかったねって感じですね。
いや、本当におめでとうございます。
おめでとうございます。
よし君は、まあ、前回というか以前、恋愛相談で、なんかいろいろと、一番役に立ってたのが、同じ剣道部話っていうことで、
あ、
かよさんかな、かよさんが、なんかいろいろと話に加わりつつ、なんか恋愛相談乗ってたんですけど、うん、いや、私はこう思うよ、みたいな感じで、
その時いなかったからな、わかんないや。
うん。でも本当にすごい純な子で、
もうメールからそれがね、
うん、
もうそれがこう、
伝わってくる
よ。痛いよ、ごめんねってなるわけですが、
もうなんか本当に若いっていいよな。本
当に若いっていいですね、本当にね。いや、制服とかいいよね。
制服がいいのかよ。
制服、うん、
まあ最近なんかその、まあ、今頃はそのピカピカのおろしたての制服に身を包んで、うん、頑張ってっていうかね、
うん、でも楽しいものが待ってるといいよね。
いろいろと高校時代にね、きっ とこれから素晴らしいことが待ち受けているんだと思っていた時期もありました。
こらこらこらこらこらこら、なんだそのこう出る杭は打つみたいな。
いやまあ人生の先輩として
ひどい
っておくの行く置くなら、
はい、
自分から行動を起こさねえと何もねえってことだよな。
またよー。
まあまあまあ、そういうことで、ぜひとも、なんかね、恋に、うんうん、勉強に、運動に、部活に
、
どんどん励んでいってください。なんかいろいろとね、はい、高校時代はなんか、遊びたい盛りではあるんですけれども、うん、まあ、その欲求は抑えられないのはわかるんだけどね、大体ね、どの大人も言っております。もっと勉強しときゃよかったっていう。
ですよね
ー。まあまあ、多分、ね、多分じゃないですけど、ひろしくんはやってくれるかもしんないですけどね。いやいや、俺もうやり尽くしたしって言えるかもしんないですけども、多くの大人が、そういう感想を胸に抱いておりますので、
ぜひともね。まあね、まあね、うん、後から気づくこともあるさ。
遊ぶのもいいけどね。まあゲームとかもしたいだろうけども、ね、ほどほどに。
でもほら、若いうちしかできないことっていっぱいあるので。
まあね。
うん、なんて、そんなね。
そう、うん。勉強とか、まあ、居眠りとかあんましないように
で、
僕居眠り
すいませんでした。
僕はもう。
教卓の真ん前で突っ伏して寝てたのはこの僕です、みたいな。
僕もやってた。
本当にすいません。
まああと、恋とかも、うん、なかなか好きな子ができたらもうどんどんぶつかっちゃえ。すっげえ、うん、他人事みたいに聞こえるかもしれないけど、ぶつかんなきゃ始まんねえって。
うん。で、始まんなかったのが麻婆なわけですね。わかります。
なんかね、あの時からもう何がいけないって、なんかそっち系のゲームばっかしに手出してたから。
もう
まあね。
富士山ドッカーン。
ひろしくんに、アドバイスしとこう。
はい。
AV は18歳を過ぎてからだ。AV とかエロゲーとかは18歳を過ぎてからだ。二次元にはまると大変なことになるぞ。
何言い出したんだろう。
いや。
何言い出したんだろう。
いや、なんかこういう素敵な恋してみたいなって、恋に恋しちゃうから、現実の女性に目向けなくなっちゃうぜ、本当に。
あ、で、その慣れの果てが。
うん、そう。ああ、女性ってこんなもんだぜっていうのが、分かっといた方が、女性と付き合えるってきっとな。
ひどいな。
いや、女性けなしてるわけじゃなくて、あんまし夢持ちすぎんなってことよ、女性に対して、ね。
まあ。
やっぱ、うん、なんかいろいろ男の子、うん、やっぱ若い頃っていうのはなんか女性に対していろいろ幻想とか抱いちゃう、やっぱ。
まあね、もう逆に女性もそういうのはありますから
ね。あるよね、なんか男って男らしいとかかっこいいとか、なんかいろいろ包容力とか求めるかもしれないけど、現実ってのは得てして残酷なもんです。
てかそのさ、もうなんていうのかな、若い心を潰そうみたいなのやめようよ。
いやだからまあ注意点かな、ここにはまったらアウトだぜって、アウトラインをちょっと示しといた方が、
まあ確かにね、まあ、
なんかちょっと踏み外しそうだったら、おーっと危ないみたいな。これはいけないって言ってたから、ここはちょっと、やめとこう。
言っちゃいけないみたいな。
そう、まあまあ、そういうところ、もう注意
大事ですよね。それもね。じゃあまあ、ひろしくんには、あれですね、麻婆から、こう、いろいろ伝授。
そう。
を受けてもらって。
受けてというか、まあなんか、うん、なんか困ったことがありましたら、またお寄せいただけましたらね。
はい。きっと人生の先輩方が。
ダメな人生の先輩といって、間違ったお手本を見せられると思いますので、あ、こうしちゃいけないんだなというのが分かっていただけると思いますんで。
いやー、いいことだね。
そういうこと。はい、人の失敗っていうのは結構役に立ちますから。
これはひどい。はい。
はい、じゃあ、そういうわけで、
はい、次に行きましょう。じゃあ、
これは、普通歌でございますね。はい、ラジオネーム、トムさんからいただきました。
ありがとうございます。
マモさん。マモさん、ハコさん、ハルさん、黒猫さん。ごめんなさいね。これ前回の時ですね。こんばんはー、ということで。
こんばんは
ー。最近プレゼントコーナーの方、当選していたみたいで、東宝漫画行きが届きました。
ありがとうございます。
ツイッターで魔王に届いたことのお礼のダイレクトメールを送ったんですが、ハルさんにはまだお礼をしていないので、この場を借りてさせてもらいたいと思います。
ありがとうございます。まさかの流し来たこれ。
ハルさん、サインありがとう。毎週金曜日できるだけ見れるように予定を空けておくので、たくさんラジオに顔を出してくださいね。
イエーイ、トムさん見てるー。
出してくれてるもんな
ぁ。イエーイ。いやー、ありがとうございます。よかったですね、ちゃんと届いたらしい。
なんか郵送事故ないか、いつも不安ではあるんだけどね。なんかね、
まあなんかあれだね。
まあまあ、そういうのもありますけれども、まあ東方漫画遊戯、 この夏、夏コミがもし受かったら第3弾あるかもね。
かもね。
かもね。
ただ
かもね。キャストどうすっかだな。
ですね。まあまあ、そこはそこはそこは。
そこはっていうので、もしくは、なんか別の。
別枠をです
か。別枠というか、外伝的なもん作るかっていうのかな。
ちょっとねって感じですね。
なんかね、ちょっと、捕まるキャストで、作れるものを
作ろうね。
作る
身の丈に合ったものを作ろうね。
そう思います。まあまあ、あの予定は未定ということで。
まあ、なんか皆さん楽しみにしてくれてたらきっとなんとかなるんじゃないかなって思う。みんなの応援が必要かななんて。そんな感じで。
もしかしたら、はるちゃんが台本書いてくれるかもしれないから。
それはないな。
なんだよ。
残念ながら僕の文章力で若く振る。
だって僕だって書いたことないんだもん。まあまあ。
さあ次行こう。
ああ、
それはあれだね、
うん。はい、じゃあそういうことで。
はい。
はい、どうぞ。お願いします。はい、
ラジオネーム、読めない。
フェビエンジャパンかな。
フェビエンジャパン、言いにくい。すいません。フェビエンジャパン様からいただきました。
神まみた。
神まみた、すいません。ふつおたです。まおさん、ゲストの皆さん、こんばんは。ラジオを聞きつつメールを書いています。リアルタイム。先ほどはメールを読んでいただきありがとうございました。これも前回ですね。
前回ですね、これ。
そしてこれだけの人数が集まったので、ぜひお聞きしたいことがあり、メールをしました。
二人ですいません。
本当にすいません。お聞きしたいことなのですが、皆さんは、M ですか ?S ですか自分のこういうところが M で、こういうところが S ってところをぜひ教えてほしいです。変な質問で申し訳ございません。お仕事、ラジオ、これからも頑張ってください。応援しています。ありがとうございます。
ありがとうございます。いい質問が来ました。
はい。S ですか ?M ですか?
どっちもです、僕は。でも、多分、若干 M 気味じゃないかな、と思うんだけどな。若干ね。
若干?
若干、だからやっぱ装飾系、装飾系ですから、僕はね。
若干?
若干よ。
若干ですか。そうですか。
半々ぐらいじゃないかな。S の部分も感じるときもあるし、うん、M のところもある。だから、いけないっては分かっていながらも、うん、なんか、ああ、この子の泣き顔を見たいって思うときあるぜ。
泣き顔を見たいのが S なのか?
いや、泣き顔っていうか、うん、ああ、この子を、ちょっといじめて、なんかどんな反応するか見てみたいって、もうちょっとゾクゾクってするときはある。なんかね、刺激心をかき立てられるときはある。
ああ、つまり、マーボーより、ちょっと M っぽいかなっていう人を見るとそうなるってことですね。わかります。
まあそういうことでございます。うんうん、まあ、また M は、うん、なんか結構、なんかその自分の中で尊敬するというかね、
あ
この、なんかすごい、ついていきたいって思える人に、命令とかされると、なんか、ああっていう安心感もあるわね。なんかそういうところでちょっと M というか支配されたいって
支配よ
支配されたいっていうのは思ったりもするわなっていうのは
なるほどね
だから両方だな、
うんうんうん、前回来てたのは、
うん、
マーボーから見てどっちですか
え前回来てた
前回来てた3方いるじゃないですか、
うん、
はい S と M を決めましょう
アコさんは明らかにド S だよねあれは
そうか、うん、
アコさんは S でしょ、
はい、
でマオマオさんはなんか S っぽいけども若干 M 入ってるような気もするんだよねなんとなく、
うん、
黒猫はどうだななんか S に見せかけた M って思う
微妙
なんかね普段表はなんか強がってるけれどもなんか特定の人の前では M になっちゃいそうなそんなイメージ。違うかな。
ああ、なるほど。私、アコさんは M だと思ってますよ。
アコさん M?
あれは M でしょ。
ああ、でも、あ、そっか。
だそれこそアコさんの方が多分、普段強がってるけど、根っこはこう、女の子らしくて。
あ、そっか、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。あ、そうだ、前回の時の、あれか、わかったわかった。
そう。
これは喋れない。
喋れないけど。そんなんで、うん。まあ、あれだよね。
アコさん、アコさんはあれ、そうだそうだ、M か。今すげえ M 状態だもんね。
いや、今 M 状態かどうか知らないけれども。
だって。
でも、アコさんは、あれだよ、M だよ。うん、M。で、黒猫は多分私 S だと思うけどな。
全然僕見る目ねえじゃん。
あの子は、S っぽい。
F か。
なんかね、M に見せ、逆だよね。多分私と魔法が持ってるイメージが逆なんだと思うんだけど、M でいじられてるように見せかけてあの子いじるのうまいと思うよ。
なんか実は餌でそれは罠っていう感じ。
そうそうそう、そっちは見せてるだけみたいな。
ああ。うん。はるちゃん黒猫の何を知ってるの？
あれとかこれとかそれとか。まあなんていうかご想像にお任せします。
ああ、女って怖え。ああ、怖い怖い。マオマオさんはじゃあ。
マオマオさんが、私ね、マオマオさん掴みきれないからわからないんだよね。
そうなんだよ。どっちにも見えんだよな。なんか S っぽいよな、M っぽいよな。
あの人は、多分、
オールマイティって感じもするんだけどな。なんか相手に合わ、私どっちにも合わせられるわよって言いそう
な。そんな気はする。
なんかね、マオマオさんからすっげえ大人の余裕感じるからさ、どっちでも私いけるわよって。M、S、もうそれを超越してるみたいな感じだもん、なんか。
ですよね
ーと。なんかなーって思っちゃうもん。うんうん、
まあ、いろいろですよね。まあ、そんな感じのね、いやでもほら、S はサービスの S で、うん、あれじゃないですか。M は満足の M だから。
あ、なんか聞いたことあるね。
うん。
サービスの S か。
サービスの S です。
あー。S 実際、でも SM とか目覚めたくねえな。
あの、そこは目覚めたくない。痛いのとかはね、見たくもないし、やりたくもないし、びっくりですよね。
なんかよく、SM 系とかのね、うん、話とか聞くと、うん、ある一定を超えると快感に変わるって全然わかんねえと思うもん。
てか精神論じゃなくてそっちに走ったんだね。
もうなんかいやいやなんていうかなんかそういう話とかね、うん、あのエロ本じゃなくてもあったりするからさ最近そういう本とか、うん、あのヤングアニマルとかありますからそういうのは。ヤングアニマルはエロ本と青年誌のギリギリの境に行ったり来たりしてますから、うん、あそこら辺とか読んでるとなんかちょっとよくわからんなとは思うけどそうなのかって思っちゃったりもするんですけどね。あんまし知りたくない世界ですな。
まあそうですな。
多分縁がないことを祈っております。
はい
はい、では続きまし て、あ、こっち、あ、これは違うな。
お、
はい、これかな、はい、これいってみますか。
はい、
はい、じゃあはるちゃん、
はい、お願いします。ラジオネームジャコ様からいただきました。ありがとうございます。夏バナのコーナーです。
はいはい、
マボさん、ハルさん、他のパーソナリティの方こんばんは。だから二人でごめんなさい。早速ですが皆様は駄菓子屋さんなどお好きでしょうか？
大好きです。
自分は小学生の頃古くからある駄菓子屋に行きジュース片手にポテトスナックやミルクボーロ、キャベツ太郎などをよく食べていました。お小遣いが少なく高いものが買えない小学生にとって、
うん、安価
やっぱ安価だよね。
安価でいいのかな。
安か安値で食べられるお菓子はとても重宝しており、まるで猿の子供のようにキャッキャッキャッキャッキャッキャッと友達と通っていました。今でも時々記憶にあるお菓子を見つけてはつい買ってしまったりしますが、皆様は記憶に残っているお菓子や未だに好きでよく買うお菓子はありますか？また記憶に残るほどまずかったお菓子等もありますか？春も深まってきましたが寒い日もあるのでお体に気をつけてこれからも頑張ってください。ハイゴレー的な感じで応援しています。ハイゴレーじゃなくて表に出てきてください。
はい、ということで、あ、これはついこの前来たメールですね。ようやく前回のメールだったでしょ。
ようやく
ということで、あ、安価でいいらしいですよ。
安価でいいらしい。
安価でいいことで、漢字が読めない声優だもんね。ごめんなさい。
すいません、すいません、すいません。
でも声優陣って意外と漢字読めねえんだぜ。結構読み間違えるしな、なんか。
はい、はい、ね。
まあ、駄菓子のお話ですけども、はい、まあ、今日はお菓子食べながら、ちょっと、やってますけれども、まあ、駄菓子屋さんとか行ってた？
行ってましたね。うちの周りにですね、3軒くらいあるんですよ。あるんですよ、違うな。あったんですよ。
うん、
あったので、いやーよく行ってましたよね。ふ菓子とかよく食べたし、桜大根とか好きだったし。
桜大根？
うん。あのね、ちょっとね、気持ち悪くなるあの感じがいい。
うん、あー、僕はね、やっぱキャベツ太郎は食べてたね、私。
キャベツ太郎はあれだよね。
あとなんだっけ、餅太郎だっけ、あの白いパッケージのやつ。餅太郎？
餅太郎？
なんかね、ひねり揚げみたいな、うん、なんかああいうお菓子があった、うん、あれが大好きだったんだよ。もつ太郎だっけ、なんかそういうやつがあったんだ。
あ
で、うん、あの苦手なお菓子が、うん、なんだっけ、かば焼きさん太郎とか、あの10円
の。美味しいのに。
あれがさ、
須田子さん太郎とか超うまいのに。
まあ僕、イカとタコとかああいう海のものがちょっと苦手なんで、唯一食べられるのがちょっとかば焼きさん太郎だったんだけど、かば焼きさんとか、あと焼肉さん太郎とかあったりしたのね。うんうんうん、あれ食べたら噛み食ってるみたいで気持ち悪くなっちゃって。
なんという。
まあ、そういうお菓子だって聞くし、なんか、要、あの、おつまみとかで売れてたりするのは、うんうん、まあ、僕、プロセブン店員ですから、もう見たりはするんだけれども、うんうん、あれをうまそうに食ってる人が信じられなくて。
でも私、あれ好きでしたよ。よく買ってたよ。
今でも？
今でも、あれば食べるね。
はぁ、なんかね、あれがちょっと苦手なんだ。まあ、そういう、あとなんかあったっけ、駄菓子って。
ひどいな。なんだっけ、あ、出てこない。なんか3つガムが入ってて、ロシアンルーレットみたいなのができるやつとか、
うん、酸っぱいなんとかに
ご用心。そうそうそうそう、ご用心系。あれはよく友達と食べましたね。
あれはなんか遠足の時に必ず持ってくるやつ
だった。そうそうそう。で、なんかちょっと集まって、どれだとか。
やってたやってた。
でもあれ、酸っぱいものが全然大丈夫だったので、
酸
っぱいの引いても自分が引いたって分かんない。
でもあれは駄菓子でよりちょっと高級菓子になんないか。
そうなのかな。でもほら、だって30円ぐらいで買えるじゃない。
30円だっけ。
そんくらいだった気がするんだ。
あと駄菓子、まあ今ちょっと僕頭の中に今セブンイレブンのなんか自分の勤めてる店の
ひどいな、
あの駄菓子コーナーをちょっと思い浮かべながら、うまい棒とか、うまい棒はあるわな、
うまい棒美味しいね。
あとチョコバットとか。
あ、チョコバットね。
あれもまあちょっとね、はちょっとねっていうかね、
うんうん、
あ、ビックリマンか、ビックリマンとか
チョコ
あったな。
あったあった。
小学校の遠足の時は絶対に買ってた。あとねるねるねるね。
ねるねるねるねはね、
あれは駄菓子よりちょっと高め、100ちょいぐらい。
そうだね、
あれってやっぱまずいのか。
ねるねるねるねは、ついこの前食べたら気持ち悪かった、
なんかね、僕一回だけ食べたことあるんだよ。なんか幼稚園の頃かな、に、スーパー行った時にずっと CM やってたじゃん、昔から。
わ
かん
ない。
寝るねるねるねはヒヒヒっていうやつ。寝れば寝るほど。
懐かしいな。
そう。あの CM、僕はもう5歳とかそんぐらいの時からもずっと流れてるの、あの CM は。で、あれを見てて、どうしても欲しくて親にお願いして、で、スーパーの前に公園があったから、まあ水道とかを使って、こうやって練って、で、色が変わって、こうやってつけて、何これと思って、練り方まずか、あれダメだったのかなと思って、
あ
の頃は思ったんだけど。
あれは違う。まずいんだよ。
やっぱ
ちっちゃい頃って、なんか、ああいうの好きなんですよね。
そうそうそう。なんか変化するやつとかは、なんかね。
やっぱね、人工着色料の味がするから、ね。
あれのまずさが、ほんと、なんか、ねちゃねちゃするわ。なんか、わけわかんない味だわ、もう。しかも、トッピングがあったりすると、またそれが味の悪さに、際立たせるんだよね、なんか。
ひどいひどい。あ、そうそう。で、私今日、すごい懐かしいものを見つけてきたんですよ。見えるかな？ハイレモン。昔、ハイレモンって。
あれ、なんか、ラムネ菓子みたいな。
そうそう、ラムネ菓子だったんだけれども。なんか見つけてさ、懐かしいと思って買ったんだけど、これジュースなんだよね。
そうそうそう。
さっきからちょいちょい飲んでるんですけど、
うまい、
なんていうか、ハイレモン。
ハイレモン、
とてもハイレモン。まあまあまあまあまあ、
ちょっと飲ましてもらおう。
はいはいはいはいはいはい、
はい、はちょっとでいいよ。ちょっとでいいよ。
じゃじゃじゃじゃじゃ、
まあちょっと喉酷使しすぎて今ちょっときついんで、レモンはありがたいっちゃありがたいですよね。
ね。
ああ、本当にハイレモンだ。
でしょ、ハイレモンでしょ。
ああ、なんか爽やかさというか。
ヨーグレットも好きだったんだけど、さすがにヨーグレットはなかったよね。液体にするもんじゃないらしいですね。
なんか、レモンでありながら、なんかちょっとラムネ菓子っぽいような風味も、ちゃんとジュースにできてるね、これ。
すごいね。クオリティ高かったね。
これはいいです。美味しい美味しい。
うん。
うん。これは結構おすすめかもしんないな。
頑張って、セブンの店員。
はい。いや、結構売れてんだよ、これも。
そうなんだ。
売れてる売れてる。
うんうん。新登場って書いてあった。
うん。今週の新規商品でございましたから、なんか意外に売れてたらびっくりでしたよ、もう。
へ
ぇー。はい。じゃあ、
ではそんな感じで次に行きましょう。
行きましょう。
はい。
こちら、はい、じゃあ、はるちゃん、よろしくお願いします。
はい、なんか僕ばっかり読んでていいのかな。
はい、いいですよ。
はい、ラジオネーム、池袋様からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ふつおた。
はいはい。
はい。まぼさんはじめ、皆さん、はじめまして、
はいはい。
なかなか生放送で聞く機会がないので、後日ダウンロードして聞いています。この放送も後日楽しみに聞かせていただきます。
はい。
皆さんにお聞きしたいことがあります。
うん、
4月に入り、新生活をスタートさせる方も、数
数多くいらっしゃいますが、皆さんは節目にあたって何か新しいことを始めた経験はございますでしょうか。私はこの4月から何かしら本を読むように習慣づけました。それでは皆さんのご活躍を期待しております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
何か新しいこと、
新しいこと